ゆかすとポッドキャストへようこそ。このポッドキャストでは私大井修香とクリエイティブアシスタントのさひろさんとななさんと気になるテックニュースや動画制作の裏舞台などをおしゃべりします。ゆかです。今週あったいいことはですね、先ほどさひろさんが作ってくれたゆかすとコミュニティ紹介動画がアップされました。
イエーイ。
それが嬉しかったことです。このなんかコミュニティ紹介動画が、その YouTube のメンバーシップに入るみたいなボタンを押すと、そのなんかポップアップみたいなところに設定する動画があるんですけど、同じ動画を多分2、3年使っていて、しかもその動画はコミュニティを始める前に作った動画だったんで、こういう風になるといいなみたいな感じで話してて、こういうコミュニティですって言えていない動画だったので、ちょっと、アップデートしたいなとずっと思ってたんですけど、ちょっとこの忙しい時期がね、始まる前に、さひろさんと一緒に、夏休みの自由工作みたいな感じで、まあ、私はほぼ何もしないんですけど、さひろさんがめっちゃアニメーションを頑張ってくれて、素敵な動画ができました。ぜひ見てください。
ありがとうございます。ぜひ見てください。さひろです。ちょうど1時間前にですね、明日から始まるアメフトの、ファンタジーフットボールのドラフトをやってまいりました。
はい。
なんじゃそらって感じだと思うんですけど、明日が開幕戦でですね、はい、明日から来年の、まあ、2月のスーパーボールまで、駆け抜けるという感じなんですけど、はい、そうなんですよ。で、ファンタジーフットボールはね、私、今年で4年目かな、5年目ぐらいなんですけど、まあ、オンラインの賭け事みたいな感じなので、日本ではあんまり流行ってないのかな、どうなんでしょう、ちょっとわかんないんですけど、
はい、NFL、ま
あ、ね、そうです。NFL。はい、うんうん。そうですね。なので、でもね、野球のファンタジーベースボールとか、なんかそういうのもあるみたいなんですけど、私は NFL しかやったことないですが、はい。去年はね、3位だったので、今年は1位目指して頑張りたいなと思います。はい。
それはその、チームが何位になるか、うん、かけるってことですか？
うちのリーグには今人が10人いるんですけど、一人一人が、自分のチームを持っていて、で、リアルに、プレイヤーを、さっきドラフトしてきたので、いろんなチームから、その人をドラフトして、一つのチームを作るっていう感じです。うん、で、毎週毎週彼らがスコアとかすると、
こう、どんどん
ポイントが、はい、リアルのゲームの、なので、リアルで、めちゃめちゃ成績のいい、チームプレイヤーを持っているチームはかなり有利です。
とくと。
はい。
で、ドラフトはなんか一人ずつ順番にやるんですか？
あ、そうです。なので、私さっき13人ぐらいドラフトしてきたんで、10人で1時間ぐらいかけてドラフトやってきました。
へぇ、
はい、でもまあ、まだ始まってなくて、怪我とかもね、多いので、最初、いや、めっちゃいい選手ゲットしたと思っても、まあ、2、3試合ぐらいして怪我して、その後全然ダメや、みたいなのって、よくあるので、はい。まあ、ちょっと毎週ね、忙しいんですが、リサーチして頑張りたいと思います。
そうやって競うんですね。ちょっとあんまりよくわかってませんでした。
はい、
ちょっと先週、一回お休みしてしまったんですが、今週は、アップル発表会直前というか、まあ一週間前ということで、ちょっとアップルの話もしつつ、他のニュースもしつつ、来週はいよいよアップル発表会がありますので、まあその直後は多分アップルの話で持ちきりだと思うので、今日はアップルだけじゃなくていろいろと取り上げていきたいと思います。とはいえ、やっぱり、もうね、この業界というか、みんな、iPhone 15のことで頭がいっぱいな感じで、ニュースも結構ね、iPhone 15こうじゃないか、ああじゃないかみたいな予想系の記事がいろいろ出ていて、あんまりまあ、どうせ来週わかるので、そんなになんか、細かくやらなくてもいいかなとは思うんですけど、ちょっと気になったものだけチェックしていきたいと思います。はい、ということで、まず一つ目。あ、そうそう。で、iPhone 15の Pro Max?のモデルが、もしかしたらウルトラという名前になるかもという噂もあります。 でもそうしたら確かに、プロマックスっていう名前が変じゃないですか。うん、iPhone でしかないじゃないですか、今。M1、M2 チップとかも、ね、うんうん、プロ、マックス、ウルトラっていう別のものなのに、
うんうん、
で、AirPods Pro、うんうん、AirPods Max、プロマックスって何なの、はい、っていう感じでね。
くっついちゃった感じですね。
はい、そうそうそうそう。あの、ウルトラがまだ生まれてませんでしたからね、プロマックスが出た時は。
そう、
ネーミングが、
う
ん。なので、まあ、今回、プロマックスが名前が廃止されて、プロ、ウルトラっていう風になったとしても、はい、それはまあなんか、あ、なるほどねっていう感じがするかなと思います。まあどうなるかわかんないですけどね。で、カリウルトラという一番多分高性能、一番高いモデルには、ビジョンプロで視聴できる、スペシャルフォト、スペシャルビデオを撮影できる機能が入っているかもね、という話です。
これは楽しみですね。というか入っててもらわないと逆にビジョンプロで見れるものがなさそうですね。
そうですよね。確かに確かに。
どこで撮影したのを見るんだろうっていう感じになっちゃうから。
一応多分ビジョンプロで撮れるんですよね。
あ、そっかそっかそっか。
だけどビジョンプロで撮るのって結構どういう状況みたいなところもあるじゃないですか。
家庭内に限られるみたいな。
そうそうそうそう。なんかビジョンプロの、何、動画の中でもなんか、ハッピーバースデーみたいな感じで、それがスペシャルビデオとして残ってたけど、これ誰かが、あれをつけたまま撮影してたってことですよね、みたいな。
そうですよね。
感じになってて、それって、ちょっと状況として変だよね、みたいな。まだまだね。なんか、それがもしかしたら普通になるかもしれないけど、ちょっと今の状況だと親がビジョンプロつけてて子供の誕生日会でうろうろしてたらちょっと変かなっていう感じはあるので、まあ、iPhone で撮れたらすごくいいですよね、
うん、
しかも、まあ、iPhone すでにライダーもついてるしカメラも複数ついてるのでなんかできそうな気がするっていう。いやー楽しみです。次、まあとはいえ15 Pro、そして Pro Max もしくはウルトラは、ちょっとお値段高くなりそうですよねっていう話がありまして、すべてのモデルで100ドルずつぐらい、こう全部、14 と比べて高くなるんじゃないかって言われていて、iPhone 14 Pro は999ドルで、14 Pro Max が1099ドルなんですけど、うん、それがなんか1個、ガンとスライドして15 Pro が1099で15 Pro Max が1199もしくは1299からになる可能性もあるらしいです。でこれ100ドルの違いって円にすると多分1万4000円ぐらい変わってくるので、
そうです
またそれもね体感的にさらに高くなっちゃうかなっていう感じがして心配です、うん、はい、でもいろいろ機能を詰め込まないと去年と変わらんじゃんとか言われちゃうかもしれないからなんかいろいろやんなきゃっていうことでいろいろ入れると高くなっちゃうっていう難しい、ってな感じでちょっとその辺も見どころというかちょっと注目ポイントかなと思います。ちょっとこのニュース関連でびっくりしたことがあって、2023年の前半、だから多分1月から6月までのスマートフォン市場売れた順みたいな台数のグラフがあって、はい、私 iPhone って基本的に Pro Max が一番売れないのかと思ってたんですよ。やっぱ高いし、大きいし。
そうですよね。
だけど、サムスンとか全部、スマートフォン全部含めて iPhone 14 Pro Max が今年の前半で一番売れてたんですね。
iPhone Pro?
多分これ iPhone 14 Pro じゃないかな。
14 Pro、あ、14 Pro ですよね、多分ね。
で、14、で、13。で、Galaxy A14。A14 ってなんだ?あれかな?安い感じの。
あれかな?ですかね。
で、S23 ウルトラ、私も持ってる
の
ですけど、
うんうんうん、
結構ハイエンドモデル売れるんですねっていうのがちょっとびっくり。
うんうん、
S23 もそうだけど、ウルトラ。
そうですね。やっぱり毎年買い替える組は、なんかやっぱ一番いいのがいいみたいなのがあるんですかね。
そうですかね。
もしかしたら。
確かに。だからその、14プラスも出たじゃないですか。
うんうん、
それって、やっぱ大きいサイズも人気の一因なのかなというのもありますけど。
うそうですね。
さひろさんはサイズは何派でしたっけ？
私は普通の。
普通サイズ。
普通サイズがいいんですが、私、会社の iPhone がですね、めっちゃ古くて、うん、iPhone10 かなんかなんですよ。
お
で、それってすごいちっちゃいんですよね。で、やっぱこのぐらいのちっちゃさがいいなという。
つるんってしてる時ですね、まだ。
そうそう、つるんとしてる時で。そうそうそう。自分のとね、合わせて持つと、やっぱり、小さめで全然いいかなという感じはしますが。どうでしょう。ゆかさんは、
ね。
プロマックス
ですか。私はもう、いつからだっけ、うん、もうずっと、プロマックスっていうか、うん、とかプラスとか、一番大きいのをずっと買っちゃってて、うん、一回そっち行くと戻れなくなっちゃうんですよね。
それはありそう。
やっぱなんかインスタストーリーとか結構やるから、ジフを移動したり。
そうですね。
はい、文字をなんか綺麗に配列したりとか、
はい。レイヤー構成とかね。
そうそう、レイヤーがね、あれ、しかもプロマックスでもね、結構間違えてタップしちゃうと、あーってなるんですよね。後ろ行っちゃったみたいな。
ありますよね。あ、いなくなっちゃったみたいな。
そう。あーってなってまたも動かして、ちょっとずらして、みたいな。変なパズルやってますけど。プロマックスじゃなかったらあれさらにきつい気がするな。
確かにコストを結構するんだったら大きめの方がいいかもしれないですね。
そうですね。でもそれ以外にそんなに役立っているかっていうと、
うんうん、
まあそこまで役立っていないかもしれない。
あれですか。
まあでも画面大きいから。
ネットフリックス見たりとかしますか。
ああ、ネットフリックスは、iPad で見ちゃうかもしれないです。
あ、そっかそっか。
うん。まあでも YouTube とかは見たり、あ、ジムで、YouTube 見たり、走りながらとかやるんで、まあそれは大きい方が、まあいいかもしれないですけど。そう、ずっと大きいのなんで、あんまり何も考えずに。プロマックスウルトラみたいなのが好きなんでね、私。座右の銘はプロマックスウルトラ。はい、
そうや、そうや。
そうそうそう。そんな感じで、今年も楽しみですね。
はい、楽しみです。はい。
じゃあ次もアップルの話なんですが、これは AI のお話ですね。前もちょっと取り上げたことあると思うんですけど、アップルの AI の取り組みが、ちょっと出始めておりまして、出始めてるって言っても、オフィシャルじゃないんですけど、噂とか、そういう感じですが。
噂が。はい。トレーニングの詳細がちょっとこう、噂レベルで漏れてるみたいな感じだと思うんですが、まあ、1日あたりのそのトレーニングに費やしている費用が数百万ドルと言われていますと。で、まあ、メンバーの構成も、まあ、これも噂レベルですけど、約16名で、まあ、元 Google のエンジニアさんとかも含まれていて、まあ、メインの目的としては、Siri の改善をしているというふうに言われてますね。
あと、この Apple Care というか、その、Apple Store の、なんていうんですか、カスタマーサービスみたいなのも担うのかもっていう感じ。
はい。
では次は YouTube のニュースです。ポッドキャストで取り上げましたっけ？この AB テストサムネイルができるようになるっていう。
これは、
もしかして言ってないかもな。
Discord上だけだったかもしれない。
そうかもしれないですね。
もしかしたら。
確かに。なんか YouTube の YouTube スタジオというか、クリエイターがアップロードする側の画面で、サムネイルをアップロードできるところがあるんですけど、そこで、複数って2個までなのかな？もっとあるのかな？ 2個までかな？サムネイルのパ パターンというかバージョンをアップロードして、それを勝手に AB テストしてくれて、1個のバージョンを一定人数に出して、で、もう1個のバージョンを一定人数に出して、で、その結果を比べることができるっていう、結構クリエイターにとってはずっと欲しかったみたいな機能が出始めていて、私はまだね、さっき見てみたら、なかったです、う
ん、
多分。
あ、そうなんですね。
まだ使えなかったと思います。だけど、ミスター・ビーストっていう、YouTube で一番フォロワー数多い、
うん
はい、何人でしたっけ ?4000 万人とかそういうレベルですよね。登録者数。
前もこの話しましたよね。
しかも多分見るたびに増えてる気がする。
今は180ミリオンサブスクライバーだそうです。あ、1億8000万。
え、やばくないですか？
181ミリオンです。彼の今の。
すごいですね。
だと。すごい。
やば。まあだからそれだけ登録者がいると、ものすごいデータが取れますよね。
うん、そうですね。
すごい、ちょっとの変化でも多分めちゃめちゃ違いが出てくると思うんですけど、で、ミスター・ビーストの、サムネがめっちゃ面白くて、面白いというか、なんか、すごい多分研究されてるんですよね。それだけ、サブスクライマーもいて、動画もいっぱい出して、いろんなことをこう分析してると思うんで、多分、いろいろ研究した上でこうなってると思うんですけど、毎回同じ、ミスター・ビーストのなんか、フォトショップバキバキにされた顔の、なんかすっごいわざとらしい笑顔とかの、写真が、写真っていうか、はい、もうほぼ絵ですよね。これ絵画みたいな。
絵ですね。
バキバキに加工されすぎて、ほぼ絵になってるんですけど、その顔が載ってて、多分毎回同じ顔を、なんかコピペみたいな感じになってて、ちょっとよくわかんないんですけど、なんか私あまり視聴者層じゃないから、180ミリオンの中で、あ、入ってないんですよね。でも、ミスター・ビーストの、なんか、YouTube 論みたいなのはすごい、よく聞いたりとかして、
はい。
インタビューとか聞いたりするんですけど、動画自体はそんな見てないんですが、サムネイル、ちょっと不自然というか、不思議なんですが、それで毎回同じ顔をペタペタペタペタ貼り続けてたんですが、今回、その AB テストの、機能が YouTube に備わってやってみて、で、そのコピペする顔を口を開けてニコってしてるやつと口を閉じてニコってしてる写真に貼り替えて AB テストしたら、口閉じてる方がめっちゃデータ良かったみたいな。めっちゃみんな視聴をずっとしてくれるっていうか、離脱率が低いっていう風になったらしくて、ちょっとよくわかんないですけどね。なんでそうなのか。同じやん。
不思議ですよね。
ね。でも毎回、何回やってもそうですみたいな感じなので。
でもちょっとこのミスター・ビーストのこの口の開け方が結構強烈な感じはあるから、なんかそういうのもあるかもしれないですね。
確かに、
ちょっと
アメリカンな感じすぎるとかあるかもしれないですね。なんかすごいやっぱ180ミリオンもいるからすごいグローバルオーディエンスじゃないですか。なんか吹き替えとかもやってるみたいなんで結構いろんな国で見られてるらしいんですけど、もしかしたらカルチャー的に口を閉じてた方が好感度高いみたいなのはあるかもしれないですね。
そうですね。お上品な感じがそっちの方がするかもしれない。
でもサムネによって、その口を開いてる閉じてるっていうサムネによって、視聴時間が伸びるっていうのも不思議じゃないですか。なんかサムネのテストで、例えばちょっとこうクリックベイトっぽくするやつとしないやつみたいな感じした場合だと、やっぱり、しないやつの方が、その内容とサムネが合ってるから視聴時間が伸びました、みたいなストーリーだと、あ、なるほどねって思うんですけど、
ね。なんでしょうね。
なんかこんなちょっとの口の開け閉めでそんな変わるんだっていうのがすごく面白かったです。
これを知ってたら何年も前に俺は口を閉じていたみたい
な、ね。俺は口を閉じたのに。確かにこれをやるまでは気づかなかったというね。こんなにデータドリブンなミスター・ビーストでさえ。
面白いですね、この結果は。
まだ、 私は機能使えないんで、ちょっとまた出たら、うん、私もいろいろテストしてみたいと思います。とはいえサムネ1個作るのも結構大変ですけどね、うん、だから2個作んなきゃいけないのちょっと辛いけど、でも今日もね、さひろさんとこっちがいいかなあっちがいいかなとか言ってたんで、
あ、そうですね、
まあそれをじゃあなんかどっちともテストしてみようっていう風にできるっていうのは、
うんうん、
まあもしかしたらいいかもしれないけど、うんうん、でもそうすると2つとも完成まで持っていかなきゃいけないので、はい、それもちょっと大変ですよね。
そうですね。
なんか私たちが言ってたのはなんか方向性の時点でなんかこっちの方向性かあっちの方向性かみたいなところで話してて、うん、こっちの方がいいかもってことでそれを完成形まで持っていきましたけど、じゃあ両方やろうってなると両方とも完成させなきゃいけないから、
うんうん、労力がね、倍かかるっていう感じですね。ね、
そうですよね。
はい、ぜひじゃあ口を閉じてるバージョンと
口を閉じるやつでね、
バージョンでぜひ、はい、
確かに私も結構開けてるかもしれない、そういう意味では
あんまり気にならなかったけどな。そうですかね。
あ、どうかな。ちょっとあんまり意識してなかったんで、ちょっとこれから意識してみますね。
はい。
はい。では次の YouTube のニュースです。次はですね、YouTube ショートなんですが、YouTube の中の長く YouTube で働いてる人たちは、ちょっとショートあんま好きじゃないみたいな。うん、好きじゃないっていうか、なんかちょっと懸念がありますみたいな感じのことを言っていて、はい、まあ、やっぱり今 YouTube でもショート動画をすごいプッシュしているし、うん、あのやっぱ TikTok とかねすごく伸びたので、うん、まあ、それに対抗しなきゃみたいな感じで、うん、YouTube もショート始めて、でマネタイゼーションもね始まっているので、 YouTube でアドセンスで、はい、あのマネタイズすることも可能なんですけど、やっぱり YouTube のすごく強いところは、今までの普通の長いロングフォームの方の広告事業がもうめちゃめちゃ強くて、やっぱり長いところに入っている広告の方が価値が高いというか、その、やっぱり単価も高いくなるので、YouTube 的にも単価の高い広告を取れるし、クリエイター側もその単価の高いものの一部をもらえるから、まあ、その分単価が高くなるし、うん、やっぱりショートだと、1再生がすごい短くて、はい、多分アドも短いので、その分単価が低くて、もうめちゃめちゃ再生されればいいけど、うん、そうじゃないと多分そこまで、あの、アドセンスではあまり儲からないと思うので、その意味で、YouTube 側も、多分ショートだと、あんまり広告を出せないかったりとか、単価が低いので、ちょっと大丈夫なのっていうふうに思ってる人もいますっていう話でした。
はい、難しいとこですよね。時代の流れとしては、ショートの方がやっぱりみんな、まあ、見やすいっていうか、流行りもありますけど。
うん、そうですよね。はい、でもなんか揺り戻しとかもあるかもしれないですよね。ショートをなんか見続けると、なんか頭がすごいなんか脳みそ削られるみたいな感覚があって、なんか、すっごい見ちゃうんだけど、ちょっとなんか、あんまりメンタルヘルスに良くない感じも自分自身感じていて、
そうですね。
なんかすごいやっぱりそのクリエイター側も短い中で、あの、アテンションをずっとキープしなきゃいけないから、なんかパパパパパパパみたいな感じで、すっごい刺激的な感じになるし、はい、で、それをなんかずっと見続けると、ちょっとこう、オーバーヒートするような感じがあるので、ね、なんかそういうのでちょっと疲れちゃった時に、YouTube とかでなんか、もうちょっとのんびりした Vlog とか見ると癒されたりしますよね。そう、あと、なんかチュートリアル系とかもやっぱり YouTube は強いし、なんか、ロングは、なくならないと思うけど、やっぱりその、YouTube のホーム画面でどれだけ場所を取られるかによって、ロングが見られなくなっちゃうこともすごくあるので、最近はショートに結構場所を取られていて、その分多分、視聴されるために、まずはサムネイルを見てもらわなきゃいけないと思うんですけど、そのホームページに並ぶかどうかっていうところで、ちょっと場所が少なくて、そのチャンスすら得られない動画も増えると思うと悲しいですね。ロングメインクリエイターとしては。
まあでもやっぱり質が良くてこう中身があって視聴者さんに届けられるものを作り続けていれば、何でしょう、ショートでそれやるのってやっぱかなり難しいと思うんですよね。なんかショート見て、あ、この人めっちゃ好きだなってあんまりなくて、なんかロング見ててその人のショート見るみたいな流れはあるんですけど、なんか逆はあんまりないので、なんかそういう、
あ、なるほどね、
なんかね、確かにその辺の集客の仕方とかもやっぱりロングは強いかなっていうふうに思いますが、
そうですね、私もそう思うし、そうであってほしいなと思います。次、さひろさんが見つけてきたデュオリンゴ。デュオリンゴすごくないですか、はい、なんと算数、数学と音楽のレッスンもデュオリンゴでできるようになると、はい、もしデュオリンゴご存知ない方がいらっしゃればちょっと説明すると、アプリでいろんな言語をすごく楽しく学べるアプリで、うん、結構ユカスタのコミュニティの中でもね流行っていて、すごいゲーミフィケーションが上手くて、なんかゲームみたいな感覚でできるし、こう、うん、続けてるとストリークって言って、何日連続やりましたみたいな感じのステータスが出てきて、うん、で、それがなんか、またゼロになっちゃうとちょっとショックなんで、それがゼロになりたくなくてみんな毎日ちょっとずつやるので、すごくこう言語学習に向いてるみたいな感じなんですけど、
私もあと3日ぐらいでスペイン語300日なので、
この
ストリークは、はい、頑張って続けます。
絶対に絶対に続けたいみたいな、
はい、
なんか日本とか行くときちょっと危ないですよね、ちょっと時差で。
あ、そうなんですよ、その旅行してるときがね危なくて、有料版だと1回か2回スキップできると思うんですけど、
そうですね、
それに甘んじちゃいかんと夜中とかせっせかせっせかやってるんですけど、
せっせかちょっと時差計算してやんないと。
そう
面白いですね。でも 何かしら何でもコツコツやると何でも学べるということで、
うんうんうん、
算数も音楽もできるというのは確かにそうかもって感じですよね、はい、
この記事を読んでたら、もともと音楽 そのレッスンを始めようと思ったきっかけが、アメリカの音楽の教育の必要性が あるからっていうことの、360万人以上の学生が音楽教育を受けられない状態にあるということらしいんですよね、まあ、そういうことがあるので、今回この音楽分野に入っていこうということにしたというね、そのなんか目的も素晴らしいと思いました。
な
るほど、はい、
なんかアクセシビリティっていうか、そういう身近で学べる機会がない人も簡単に、多分ね、無料でもできますしね、
はい、うんうん、
楽しく学べるということで、音楽とか、はい、やっぱ何もないとこから学ぶの難しいですからね、
うん、難しいですよね。
私もなんか音楽のミュージックセオリーってあるじゃないですか、なんか、
うんうん、
和音がどう成り立っているかみたいな、
あ、はい、うんうん、
そういうのとか学んでみたいです。
あ、おお、あ、じゃあぜひデュオリンゴで。
ちょっとそういうことまであんのかな、
どうなんでしょう、
わかんないけど、でも絶対音感とか鍛えたりできるのかもしれないですね。
ああ、絶対音感とかいいですね。私すごい超絶音感悪い人なんで。
え、そうなんですか。
はい、なんかピアノの超音って言うんでしたっけ、音を聞いて、あ、これはドですとかミですとかいうやつ、
あ、はいはい、
それができなすぎてちっちゃい頃もう毎回大泣きしてたっていう。
いや、でもそういうので嫌になっちゃいますよね、なんか。あ、
そうなんですよね、
そういうトラウマみんなありません？なんか、私も
ありますよね。
私もピアノの先生がなんかロシア人のめっちゃ怖い先生で、アメリカに住んでる時、なんかこんなにやる気がない人は見たことありませんみたいな感じでめっちゃ怒られて、
ひどい、それはトラウマ。
いや、だけど今になったら、ね、私が好きな BTS とかみんな作曲したりするじゃないですか、
うんうんうん、はい、
作曲できたら楽しそうだなとか、ちょっと憧れの気持ちもあって、うん、で、そういう時にやっぱ、ピアノが弾けたらとか、ギターができたらとか、そういうのができなくても、最近は、ミディとかで、パソコンで、 できるし、
うんうん、そうですね。
なんかそういう、こういう和音が続くと、こういう雰囲気が出るとか、うん、そういうのを学んでみたいですね。うん
うん、あ、いいですね、
うん。はい。じゃあ今日のニュースはそんな感じですかね。今日のなんか、
小ネタ。
キリンの赤ちゃんみたいな話ありますか？
キリンの赤ちゃんはないんですけど、ゆかさんがニューヨークに住んでいるから、ニューヨークエアビー&ビー市場の、縮小問題みたいなのが最近話題になっていて、なんか、はい、ニューヨークシティがエアビーとか、まあそういう系列のサービスを禁止するのかな？禁止したのかちょっとわかんないんですけど、うん、泊まれるところがめちゃめちゃ少なくなるということがね、あるらしいです。まあ、ホテル業界とかに。
これからなるんですか？
うん、なるのかなったかちょっと覚えてないですが。
ホテルめっちゃ高いですからね。
うん、そうそうそう。レントする側の人も、それで結構生計立ててる人が多いっていうのを聞いて、それもね、やっぱりダメになっちゃうので、
確かに。
なんか、そうそう、結構出稼ぎでほとんど家にいないから、家を貸してますみたいな人がこれからエアビーできなくなっちゃうとかっていうのが、
はい、日本もそうなりましたもんね、
う
ん、一時期はできたけど、
ね、
法律でちょっとやりにくくなってみたいな、
はい、キリンの赤ちゃんみたいなニュースじゃなかった
なんかサヒロさんがいつも最後に小話を用意されてるのかなと思って、
はい、あ、一応はい、なんか雑談的なね
すごい、はい、ありがとうございます、
はい、いい、ありがとうございます。
ゆかスタではニュースレターもやっております。実は先日送った回からちょっと新しいプラットフォームに移行しまして、登録しなくても過去の回とか見れるようになっているんですが、よかったらちょっとその辺もチラ見していただいて、好きな感じでしたらぜひ登録していただけると嬉しいです。毎月1回くらい、なんかちょっとしたエッセイみたいなものと、いろいろとその月にあったニュースというか動画とかまとめて送っております。そして冒頭でも話していたゆかスタコミュニティですが、こっちもちょっと刷新というか、なんか最近新しいブームですが、うん、はい、コミュニティの紹介動画も新しくなりました。こちらも引き続き YouTube のメンバーシップから加入できますので、気になる方はぜひそちらもチェックしてみてください。ということで、ゆかスタポッドキャストをお聞きいただきありがとうございます。Spotify でお聞きの方は Q&A 機能でぜひ質問や感想を教えてください。それではまた次のエピソードでお会いしましょう。バイバーイ。